下坪大師の大師を抱け。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。皆さんどうもこんばんは。シンガーソングライターの下坪大師です。どうも、まあ1ヶ月ぶりなんでいつもお久しぶりですなんですが、今日はね、まあラジオこうやって回ってますがいつも以上にゆるっとねやっていこうかなと思ってます。まあなんでかって言ったら、まあそんなに話すことがないっていうことなんですけど、まあ一番最初一番困るのがこのなんだろうな、なんだろうな、この始まってから1分ぐらいのジュルドン、もう喉の調子がおかしい。で始まって1分ぐらいのこの尺で何を喋るかっていうのがいつもどうしようかなって思ってるんですけど、まあ、今1分ぐらい経ったからもういいかなそれじゃあ、まあ今日はこんな感じで下坪大師の大将いだけ始まります。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
改めまして、下坪大師です。まあ10月が終わってハロウィンが終わってあと残されたイベントといえば、まあクリスマスと、あと最近日本にもちょっとずつ入ってきたのかなって思うようなサンクスギビングデーっていうんですか、緑色のものをどこか身につけて、何のお祈りなのか僕もよく分かんないんですけど、とりあえずその日は緑色のものをどこか身につけるみたいな、お祭りがね、アメリカとかであったと思うんですけど、僕昔英会話やってまして、そこでいろいろアメリカのお祭りっていうのは結構サンクスギビングデーは別に緑色のものつけないよ、間違えました。まあ普通のお祭りですね。であるんですけど、ごめんなさいね、緑色のものつけるのはあれだ、セントパトリックデーっていうやつだったかな。でなんかそういう、まあ昔英会話やっててアメリカのそういう行事とかは一通りその時期に1回ずつやってたんですよ。で僕が習ってたのってもうそれこそ20年以上前の3歳とか4歳とかの時だったんで、まだイースターとかが日本ではそんなに流行ってなかった時期だったんですよ。でイースターとかってやっぱディズニーがこう大々的にやるから日本でもイースターパーティーっていうのが認知されたみたいなところがあったんですけど、なんかディズニーでも最近サンクスギビングって やってたっけな、ごめんなさいあんま詳しく覚えてないんですけど、なんかそういうので、まあ、クリスマスとハロウィンの間にそういうのがある、11月の終盤だったかな、そこら辺にやるっていうので、なんかなんだろうな、結構世間がバタバタとここら辺からね、いろいろ入れ替わるじゃないですか。今までだってハロウィンやってクリスマスやって、そしたらガラッと新年になってみたいなところだったんですけど、急にここにサンクスギビングデーが1ヶ月周期でこうやってくるみたいなので、まあこれからねもっとお店とかやってる方はめちゃくちゃ大変、デパ地下とかものすごい大変になるのかもしれないですけど、なんかいろいろね街の様子が様変わりしてったら面白いなとか思ったりもしてますけどね。ちょっと僕もディズニーあんまり詳しくなかったんで適当なこと言っちゃいましたけど、インスタはなんかディズニーが結構最初に押し出したっていうのは知ってたんで、サンクスギビングってやってたような気がするんですけどね、曖昧だったので、ちょっと今年はちゃんと見ていこうかなと思います。で海外の行事って調べると結構面白いのが多くて、でまあアメリカ以外に詳しいのがあるかって言われたら全然詳しくないんですけど、なんだろうな、それぞれの国でやっぱり独立記念日って結構バラバラにこうあるんですけど、ことアメリカの独立記念日、別に僕アメリカに住んでたことがあるとかそういうことではないんですけど、なんか独立記念日ってすごいっていうのをまあその英会話教室で聞いてて、でなんだろうな、日本にはなかなかそういう感覚ってないじゃないですか。建国記念日とか憲法記念日とか、まあ日本にも ありました、憲法記念日って今ないんだっけ、建国記念の日はまあ日本にもありますよね。でその民主化成功したぞみたいな民主化成功したぞ、まあそういうことですよね。でやったぜって言ってたんですけど、なんかなんだろう、 アメリカとは規模が違うみたいな、あの僕たちからしたらやっぱただの国民の祝日みたいなね、あの感じなんですけど、アメリカはやっぱりなんだろう、なんかパーティーをやるらしいですね。まあごめんなさい、適当なこと言ってたらちょっとごめんなさいなんですけど、あの本当に大事にしてるらしいです。で、まあ、日本でも祝日といえば、あの区役所とか市役所にこうね、役場に日本のこの国旗が出るっていうのは結構ね、まあ誰もが目にする光景だとは思うんですけど、まあね、あの僕たち建国記念の日って言ったら連休だやったぐらいにしかね思わないですしね。まあなんかそこら辺なんだろうな、なんだろう、もうちょっとね大事にしてもいいのかなとか最近は思ったりしてますけどね。うん、特にあの天皇誕生日とかね、あの僕たちからしたらもう本当に連休ありがとうございますなわけじゃないですか。まあまあそこら辺とかね、なんか、うん、大事にしていこうかな。なんか僕もこうやってラジオで話してて改めて気づくことって結構あるんですけど、まあちょっとね次からねいろいろ大事にしていこうかな。そもそもあの皆さん、何月何日に何の日ですかって聞かれて全然ピンとこないこと多いじゃないですか。まあ5月の中旬がゴールデンウィークイエーイぐらいの感覚で、例えば文化の日っていつですかとか言われたら、あれみたいななるじゃないですか。なんかそういうのとかも多少はね大事にしていこうかなと思いました。なんかもしよかったら皆さんも大事にしてみてください。もしかしたらちょっとね、もうちょっと日本のことが好きになるかもしれないんで、なんか別にね、あの日本が嫌いとかそういうこと言ってるわけじゃないですけど、あ、なんかそれつながりでいくと、なんか日本の人って自分の国について全然知らないっていうのが、まあそのよく言われてることだと思うんですよ。まあどういう意味かって言ったら、そのヨーロッパとかの人って、あの自分の国のことをアピールしてくださいって言ったらめちゃくちゃ言うらしいんですよね。で、あの何年にはこういうことがあって、で僕はこういう歴史上の人が好き でその人ってこういうことやったんだよねとか、もう自分の国はこういうとこは立派だと思う、誇りに思うとか、そういうことをむちゃくちゃ言うらしいんですよ。なんですけど、あの僕も含めてそうなんですけど、あんまりこう日本のことアピールしてくださいって言われて、なんかこういうことが日本って素晴らしくてってアピールできる人ってあんまりいないんじゃないかなと思うんですよね。で、なんかパッと思い浮かびますか、日本で誇りに思うことあげてくださいって言われて、なんだろうなってやっぱ多少なると思うんですよ。でそういうのの足がかりとして、ちょっと祝日とかも絶対意味があって作られてるやつなんで、なんかそういうのとかちょっと見てみようかな、なんか見てみたら面白いんじゃないかなって思います。こういうのってやっぱきっかけが一番大事だと思うんで、まあね、ずっと住んでるとやっぱね、どんどんね、まあ、生まれた時から日本だしみたいな感じで興味ってそうないじゃないですか。まあ、そういうところからね、多少足がかりをつかんでいくのもいいのかなとか思いましたね。じゃあ、まあこれくらいの時間ですしね、じゃあ次のコーナーに行きましょう。くじ引きトークのコーナー。さあ、2つの箱から取り出した紙に書いてある言葉をつなぎ合わせて、それでできたテーマに対して僕が勝手に喋るコーナーです。まあやってみた方が早いんで、とりあえず1枚目からやっていきましょう。でれん、はい。今月一番スケール小さいな今月一番か、なんだろう。じゃあ、もう一個からいきます。じゃん、悲しかったこと、スケールちっちゃいな、今月一番悲しかったことか。そうだな、なんだろう、なんか改めてこう言われると難しいですよね。なんだろう、てか皆さんありますか、今月一番悲しい。思い出しました。100均のコップが割れたことですかねちょっと反応に困る、多分これ日常の会話で出したらものすごい反応に困ると思うんですけど、でも今月一番悲しいってそんなもんじゃないですか。あとなんだろう、だってギターの弦が切れたとか、そんなタイミングは良くないし、弦って結構切れるしでもコップってそう割れないじゃないですか。まあ2-3ヶ月、100均だったら 2-3ヶ月ぐらい使って洗ってる間に割れちゃったみたいなとかなんですけど、そう、なんで悲しかったかって言ったら、結構気に入ってるデザインだったんですよね。最近の100均ってそのデザインも結構綺麗なのが多くて、その僕が好きだったその割れたグラスは、まあその普通の コップの形に青いその色が斜めにこうサッと走るように入ってたんですよ。でそれが結構綺麗で本当にガラス細工っていう感じの色が入ってたんですね。それが結構気に入ってて何を入れてもあの美味しそうに見えるやつだったんですよね。でそれがまあ洗ってる最中にパキッてこうひびとか入っちゃって割れちゃってでそこが使えなくなっちゃったんですよね。それがやっぱ悲しかったですかね。うん。でまあ、あのまあ100均なんで結局代わりのやつをすぐに買ってしまうんですが、まあされど100円ということで大事にはしていこうかなと思ってますけど、まあねしょうがないですよね。まあグラスとかも消耗品ですからいつかは壊れるんですけど、やっぱお気に入りのがね壊れると悲しいですよね。なんか明るい話題来ないかな。次行きましょうか。じゃじゃん。ちょっと待って、うまく取れない。中央うまく取れない。はい。世界一どうでもいい。なんかスケール大きいの来ましたね。うん、世界一どうでもいいですね。はい、じゃあ、じゃじゃん。ちょっと待って、なんか髪がうまく取れなくて。ファッション。なるほど。世界一どうでもいいファッション。まあ、この際世界一どうでもいい悲しいこととか来てくれればよかったんですけど、世界一どうでもいいファッションか。でもなんかファッションってそのお店で売ってるものもそうですし、その芸能人の方とかが着てるものもそうですけど、結構一生懸命考えて自分の好きなのを実現させようとして作ってるんですよ。でそういう意味で言うとなんかどうでもいいものってないなっていう。だってこの世界一どうでもいいってもう僕の興味のあるなしじゃないですかね。どうでもいいって言ったって、だからそのあのなんだろうな、ものすごいフォーマルなスーツとかがビシッと決まってかっこいい人もいれば、その、まあね、今活躍されてるフワちゃんみたいな感じでああいう結構ね色がバーッと鮮やかな色彩で結構奇抜なファッションで、それがいいねって思われてる人だっているわけですよ。なんでこのなんだろうな、いろんな人を敵に回したくない僕の魂胆がすごい出てますけど、世界一どうでもいいファッションなんてこの世にございませんので、まあ、残念でしたねっていうことで、まあなんだろうな、本当に個人的に言ったらなんだろう、夏場のスーツは暑いんでやめてほしいとかなんかそのレベルですかね。でも最近結構ちゃんと涼しくて半袖のやつとかも出てるし、なんだろうな、なんだろう、やっぱでも僕的には仕事するときって仕事着なんでもいいよねとか思ってる人なんで、まあ作業着とか別ですよ、工場で着なきゃいけないとかいうのは別ですけど、やっぱ職場でのスーツとかやっぱどうでもいいんじゃないかなってちょっと、はい、思ったりしてます。はい、こんな感じです。なんで全然個人の好みとかでやってるファッションについては、はい、何も言いません。皆さんぜひ楽しんでくださいということですね。ではまあちょっと時間なくなっちゃった。じゃあまた来月お会いしましょう。下坪大志でした。バイバイ。男勝りなくせに私服は白スカート、そんなとこが可愛らしい。僕といると楽しいって言って笑う君、脈ありって思いたいけど自信がなくて近づく別れに焦る、たった一言伝えたい言葉があるんだ、好きって言いたいだけなんだ、離れてしまうその前に好きって言いたいだけなんだ、会えなくなるその前に卒しまいそうで後悔はしたくないから、好きって言いたいだけなんだ、小さな顔に大きな瞳が魅力的でコンプレックスに感じて、
隠そうとする花も